皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はピョートル1世の亡き後の後継者問題についての話をしました。まだ見てない方はぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回はその続きというか前回にも増してさらにドロドロ感あふれる話となります。ということでざっくりロシア史第7回張り切っていきましょう。一応最初に家系図から復習をしておきますと、ピョートル大帝が亡くなってから彼がまともに後継者指名をしなかったせいで、ピョートル1世の最初の奥さんの家系なのか、2人目の奥さんの家系なのか、それともピョートルの兄弟の家系なのか、果たして誰がツアーリーになるんだよってとこで荒れに荒れていたわけですと。で、最初の頃はピョートル大帝の奥さんや孫たちでツアーリーを世襲していったわけですけど、ついに保守的貴族たちの動きもあってイヴァン5世側のツアーリーが即位することになります。それが前回最後に登場したアンナですね。アンナはもともとは保守的大貴族たちの傀儡になりかけていたわけですけど、でもロシア貴族たちの期待を大きく裏切って、彼女は皇帝による専制政治を復活させます。でもアンナ自体は実はそこまで政治に興味があるわけではなくて、やっぱアンナを裏から動かしていた人たちがいたんですよね。その人たちっていうのは、なんと大体神聖ローマ帝国とかその周辺出身のドイツ人たちで、なんでアンナがツアーリとして即位していた時代っていうのは正直ロシア人にとっては人気がない時代なんですよね。ただドイツ人たちと言いながらも、別にこの人たちは一致団結してるわけではなくて、この人たちもこの人たちで対立関係があるんで、国がドイツ人たちによって乗っ取られたとかそういうことではないです。で、そんな雇われドイツ人政治家たちですが、アンナにとって特に大事だったのがエルンスト・ビロンっていう人、女帝アンナの愛人です。この人は女心がよくわかるっていうか、どうやれば人は喜ぶかみたいなのをよく知ってたみたいで、それでアンナがメロメロになってしまったみたいなんですね。で、アンナはこのビロンに対してはその取り戻した先制力を生かしてめちゃくちゃ優遇して、そのせいでビロンは他のロシア人たちからめちゃくちゃ嫌われるようになります。で、政治の世界はとりあえずこのドイツ人たちがうまい感じにやってるんで、アンナはその先制力を生かして芸術方面に興味が向いてしまうんですよね。権力を持つ人が感性に訴えかける系のものに興味を持つと大抵いいことないんですが、アンナの時はそれは同じで、代表的なところだと氷の城を作ってるんですよ。その時の戦争の勝利を記念してとかですね。しかもこだわりが半端なくて、見た目だけのやっつけではなくて庭を作ったり、その庭には木を作ったり、城の中でも家具まできちんと作ったり、もちろん全部氷でですよ。なんで実際に人が中に出入りして滞在できたみたいで、とあるロシア貴族たちは自分たちの新婚初夜をそこで過ごしたとか、もちろんアンナの命令です。先制力を生かすとはまさにこのことですね。で、そんな氷の城は制作にあたって巨額の資金が注入されていて、アンナの肝入りだったみたいですけど、でも残念ながら翌年にはね、溶けてなくなってしまいます。で、その一方で女帝アンナには一つの政治的かつ個人的野心があって、それは父親イヴァン5世の血統を今後のツアーリーに継承させ続けるってこと。アンナには子供がいなかったみたいで、自分の姪っ子にこれまた同じ名前のアンナっていう人がいたんですけど、この人はツアーリーを継承する気満々だったようなんですけど、でもあまり頭が良くないというか、まあ、優しくて性格はいいんだけど、でもどうも緊張感が足りないとか、そういう感じだったみたいで、ロシア貴族たちの陰謀がはびこる難しい政治の世界には到底向いてなくてですね、なんで女帝アンナはどうしようかすごく困ってしまったんですね。で、そんな状況を見てテンションが上がっていたのがピョートル大帝とエカチェリーナ1世の娘、ド S 女王のエリザベータです。後継ぎいないならこっちにツアーリー渡すしかないわよねと、もう無知をピシッピシッって叩きながら見つめてるわけですよ。でもアンナも体調が悪くなってきて、いよいよ式が近づいてきた時、アンナに朗報が飛び込みます。それは頼りにならない姪っ子アンナに男の子が生まれたっていうニュース。その名もイヴァン、父親イヴァン5世の血統を継ぐにまさにふさわしいですね。ということで女帝アンナは早速後継者としてそのイヴァンを指名します。で、その2ヶ月後にアンナは亡くなってしまうんで、そのイヴァンがイヴァン6世として即位して、ロシアに生後2ヶ月っていう最年少ツアーリーが誕生してしまいます。で、ちなみにアンナは亡くなる直前に愛人だったビロンから一つのお願いをされていて、それはイヴァン6世の摂政として自分を指名するってこと。そのロジックは正直全然意味不明ですけど、アンナはこれを受け入れます。何せメロメロでしたからね。死の淵でもアンナはビロンにメロンメロンだったんで、でもビロンがロシア中から嫌われてるのも知ってたんで、ビロンを守るためにはビロンをそれなりに偉い役職に就かせ続けないといけないと。で、最後の先制力を生かしてそれを実現させてしまいます。 で、アンナが1740年に死んだ後、ビロンがその通り摂政として活動することになったんですが、でもいかんせん彼はロシア中から嫌われていたんで、なんとそのたった3週間後、ビロンと同じドイツ人ととあるロシア人が共謀してクーデターを起こして、ビロンは飽きなく失脚します。で、そのビロンを排斥したロシア人っていうのは誰かっていうと、なんとあのどうも頼りにならない女帝アンナの姪っ子アンナです。イヴァン6世の母親ですね。この人が新摂政として活動することになるんですけど、この人はその前の女帝アンナが後継者に指名しなかったわけですからね。やっぱり政治的能力には非常に欠けていて、そうこうしてるうちにあの人が背後からピシピシと音立てやってくるわけですよ。そうその人物は誰かというと、ピョートル大帝の遺志を継ぐドイツ女王のエリザベータ。この人は女帝アンナがドイツ人たちと仲良くやっていた中で、したたかに政権の反対派閥をじわじわと自分の勢力に入れていて、そしてクーデターをする機会を虎視眈々と狙っていたんですね。で、ツアーリが幼い新生児となり、その摂政は無能ってことで、エリザベータにとってはこんなにいい機会はないと。で、しかも政権側はエリザベータを脅威に感じて、彼女のことを幽閉するなんていう噂が出ていたもんだから、やられる前にやっちまえってことで、エリザベータはついにクーデターを起こします。それが1741年の年末のことです。このクーデターが成功して、イヴァン6世はたったの数ヶ月で帝位を譲ることになり、そしてエリザベータが正真正銘のド S 女王として即位することになるわけなんですね。彼女のド S エピソードで言うと、幼き前皇帝イヴァン6世に対するあたりが非常に強くてですね、イヴァン6世が生きた痕跡を文字通りこの世の中から消そうと徹底した動きを見せるんですよ。命を奪うことはさすがにしなかったんですけど、でもイヴァン6世を完全に幽閉して、イヴァン6世の肖像が刻まれたコインの使用が禁止されるわ、イヴァン6世の名前が載った書籍は全部燃やされるわ、記念碑は全部壊されるわ、でさらにはイヴァン6世の名前を口にすることすら禁じられてしまうっていう、もうヴォルデモートみたいな扱いされるんですよね、イヴァン6世。でちなみに古代においてこれと似たようなことをした有名人がいるんですけど、それはローマ帝国皇帝のカラカラです。カラカラはもともとその前の皇帝のセプティミウス・セベレスの長男で、次期皇帝の立場にいたんですけど、カラカラの弟ちゃんも皇帝にしてあげたいわっていう母の一言で、なんと弟と共同皇帝になってしまって、でそれにめちゃくちゃムカついて、結局カラカラは弟のことを殺すんですね。でその後はその弟の存在を元からいなかったものとして消し去ることに奮闘するっていう、まあ、そういう人がいたんですね。すごいですね、歴史は繰り返すっていうか、ローマ史の中には人類の経験が全て詰まっているとよく言ったもんですね。でカラカラの弟ももちろん同じく名前を呼ぶことは禁止だったわけなんで、まあ、その影響もあって、この動画ではちょっと弟の名前を明言することは避けますけどまあなんと過去に作ったカラカラ特集動画ではきちんと名前つけて紹介してますんで、気になる方はぜひ見てみてください。でエリザベータの話に戻すと、彼女はツアーリとなった時点で燃え尽き症候群みたいな感じになったらしくて、なんでこの人の時代も新生ではなく他のロシア貴族が中心となって政治を動かすことになります。なんで結構ロシア貴族を得をするような国内政策が展開されるようになってですね、経済政策として製鉄業とか酒造業とかの商工業が発達したんですけど、貴族に独占権があって貴族たちが大いに発展していく一方で、農奴たちの扱いも最悪で、まさに奴隷と同じような状態で、この時期がロシアの歴史の中でも農奴にとって一番過酷な時代だったみたいです。で、エリザベータの時代は外交でも大きな動きがあります。それはロシアっていうかヨーロッパ全体を巻き込んでいくものなんですけど、何が起きたかというと、オーストリア憲章戦争っていうものと七年戦争っていうオーストリアとプロイセンの大喧嘩ですね。今回のシリーズは、まあ、ざっくりロシア史なんで、この戦争の詳細の説明は省きますが、ヨーロッパ各国は各々の思惑であったり利害関係から、このどちらかの勢力についてヨーロッパを分断する一大イベントが起きていたんですよ。プロイセンっていうのは当時はまだ新興国家であったんですけど、フリードリヒ2世っていう超有能君主によって率いられたとても勢いのある国家だったんですね。で、地政学的に見てプロイセンってロシアからしたら脅威なんで、ロシアはオーストリアの味方をし続けます。で、七年戦争の時はロシアはオーストリアの他にフランスと同盟を結んだんですけど、この時それぞれの国を動かしていた人たちっていうのが、ロシアはもちろんエリザベータ、オーストリアはこれまた有名なハプスブルク家のマリア・テレジア、そんでフランスは当時の国王ルイ15世の愛人ポンパドゥール夫人がフランス政界で暗躍をしていて、なんでロシア、オーストリア、フランスは3人の女性による同盟ってことで、この同盟のことを3枚のペチコート同盟と言います。ペチコートっていうのはスカートとかワンピースとかの下に履く女性用の下着のことです。 なんであえてペチコートが同盟の名前の由来となったのかはよくわかりませんが、当時の女性の象徴はペチコートだったんでしょうかね。まあなんか可愛らしい名前ですけど、マリア・デレジアが出てきた瞬間あんま想像したくなくなりますね。で、まあ、そんな3枚のペチコート同盟が組まれた7年戦争の最中にエリザベータは体調崩して、そして1762年に亡くなってしまうんですが、その前に自分の甥っ子のカールを後継者として指名します。エリザベータは意外にも未婚で子供もいなかったんですね。で、ツアーリを継ぐにあたり、カールの名前をピョートルと変更させて、この人が1762年にピョートル3世としてツアーリに即位することになります。このピョートル3世がツアーリになったことで外交方針がガラッと変わって、そしてピョートル3世自身にもとんでもないことが起こることになるわけですが、その話はまた次回お楽しみに。